今週はルカによる福音書の23章の44節から49節を共に見ていきたいと思います。新約聖書、聖書の終わりの方の168ページ、ルカの23章の44節からです。先週完了したというですね、イエス様が叫ばれたお言葉について見ました。それはいろんな意味もありますが、一つには私たちの罪の代価を主は完全に支払い終えたという、こんな意味も含めておりますね。で、今日はその後の最後のイエス様の十字架上の言葉を共に見ていきたいと思いますが、この最後のお言葉は、父よ、我が霊を御手に委ねますと、こういうこの御言葉ですね。まず御言葉をお読みしますが、ルカの23章の44節から49節までです。168ページです。44節からですね。その時すでに12時頃になっていたが、全地が暗くなって3時まで続いた。太陽は光を失っていた。また神殿の幕は真っ二つに裂けた。イエスは大声で叫んで言われた。父よ、我が霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。この出来事を見た百人隊長は神を褒めたたえ、本当にこの人は正しい方であったと言った。またこの光景を見に集まっていた群衆も皆こういういろいろな出来事を見たので、胸をたたいて悲しみながら帰った。しかしイエスの知人たちとガリラヤからイエスについてきた女たちは皆遠く離れて立ち、これらのことを見ていた。こういう箇所ですね。特に46節の御言葉ですが、イエスは大声で叫んで言われた。父よ、我が霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られたというこの箇所ですね。この父よ、我が霊を御手に委ねますということをですね、今日共に見ていきたいと思います。イエス様はこの死においても私たちに素晴らしい、この生き生きとした神様に対する信仰を示されたんですね。そしてこの十字架の刑罰ですね、長いこの苦しみの中、6時間ものこの苦しみの最後にですね、このように主が父を我が霊を御手に委ねますと言って、そしてこの死なれたんですね。息を引き取られたとあります。この箇所をですね、しばらく考えたいと思いますが、まずは父よという表現をね、考えたいと思います。父よ、我が霊を御手に委ねます。もちろんこの父よっていうのは天のお父様のことですね。父への祈り、父への祈られたというね、イエス様の祈りですね。で、以前この7つの言葉もあるんですが、その中の一つですね、マタイの27章の46節では、このようにイエス様が大声で叫ばれたんですが、マタイの27章の46節ですね。3時頃イエスは大声でエリエリラマサバクタニと叫ばれた。これは我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。このようにイエス様が十字架の刑罰の途中、3時間目となってますが、半分頃ですね、このように神よと こう叫ばれるんですね。なぜ私を見捨てになったのかということですが、この時のイエス様の声は、イエス様のおっしゃるのは父ではなく神という表現ですね。そしてそれは、結局、お見捨てに なぜお見捨てになったのかという、この嘆きの、イエス様の嘆きですね。まあ、結局イエス様はなぜ見捨てられたかといいますと、この十字架上で私たちの罪を負っていたからです。罪の結果は、その裁きは、ここにあるんですね。すなわち罪の裁きは何かというと、神様から隔てられることですね。その交わりが、持てなくなる。イエス様はそのように私たちの罪を負ったがために、これまでいつもこの天のお父様とのお交わりがあった中ですが、罪となったのゆえに、この見捨てられたんですね。そういう交わりがなくなったんです。ただこの今日見ているルカによる福音書のこの箇所では、もう一度この父よという表現を用いてますね。そのようなこう交わりが回復されています。その理由は、先週見たあのヨハネによる福音書の19章のにある完了したと、すなわち罪の代価を完全に支払い終えたので、もう一度その父とのお交わりが解放されたんですね。回復されたんですね。で、そのような意味ではここで父よとまたイエス様が祈られるんですね。本当に主はいつも、イエス様はいつも神様の御旨を最善となし、それに従い歩まれたんですが、このようにイエス様の最後のお言葉も、この天のお父様へのこの祈りで閉じているんですね。本当にそれもふさわしいかと思いますが、結局この父への祈りだったんですね。で、私たちも天のお父様がおられるんですね。で、イエス様を信じている私たちにも同じく天のお父様と呼ぶことができ、私たちもそのように祈ることが、そういう特権が与えられています。イエス様、弟子たちに聞かれて、祈りについて教えるように頼まれるときに、天にいます私たちの父よという、このように私たちを教えております。イエス様を救い主として信じることによって、私たちもこの神の子とされる、その素晴らしい特権が与えられます。そしてそのゆえに、天のお父様への祈りとして、イエス様と同じように私たちも父よと、天のお父様、このように祈ることができます。そう考えるとですね、このイエス様はこの十字架の中の今相当な苦痛、大変なこう試練の中ですが、主に祈っておられますね。天のお父様に祈っておられますが、本当は私たちもイエス様のこの素晴らしい模範から学び、困難な中で、いろんな試練の中で、本当に天のお父様に祈るべきですね。本当にこの私たちも主の御旨を頼りにし、そして困難な中でも、いろいろ苦痛や悲しみの中でも、天のお父様見上げ、その祈る、こういう素晴らしい模範をイエス様が残しておりますね。そのようにイエス様は、その人生においても、この死においても、この最後の言葉も含めて、本当に絶えずこの主イエス様がこの祈る姿勢、天のお父様に頼る姿勢を私たちに示してますね。さあ、このルカによる福音書の、この今日見ている46節ですね。父よ、我が霊を御手に委ねますと。この御手にということを考えたいんですね。父よという祈りですが、神様の御手に、委ねるんですね。で、御手にということですが、それは、 まずはですね、神様は、天の神様は、この世界を治めておられることを覚えます。この十字架の場面を見ますときに、もしかしたらですね、神様は本当にこういう中でも支配していらっしゃるのかと、こういうふうに疑問に思うかもしれません。神様がこの世界を治めているとしたらば、どうして御子イエス様がこのような十字架にかかるのか、そういうふうに映るかもしれません。まあ弟子たちもそのように疑ったかもしれませんね。神様が世界を治めているにもかかわらず、もしこの約束の救い主が敵軍のローマに捕らえられて、この十字架の刑罰になっているならば、どうなっているのかと、このように、まあ、疑ったかもしれませんね。ユダヤ人の指導者もそうですが、まあ、どうしてこのようになったか、このメシアというですね、期待を寄せていたこの方が、まあ、最もひどい犯罪人のように扱われ、十字架の刑罰になるとは、このとてもそれは神様が全てを支配しているとは思わない。まあ私たちは今ですね、十字架ここにもねありますが、教会のシンボルや何か素晴らしいこととして理解しますけれども、当時ですね、十字架というのは単に刑罰の場所ですね。しかしながら神様はそういう中でも支配しておられます。というのも、この最初からこのようなご計画だったんですね。イエス様が十字架にかかられることが天のお父様のご計画であり、主イエス様もその計画に沿って歩まれ、このエルサレムにやってきて、そこで十字架の刑罰に今会うわけですね。私たち罪人を救うために、私たちにこの永遠の命を与えるために、イエス様がこのようにして、まあ、十字架の上で罪の裁きを受けているわけですね。ですからこの父を御手に、我が霊を御手に委ねますという、この御手に神様がそのような中でも支配していらっしゃいますね。そしてそのように考えると、神様のご計画はいつも最善なんですね。最も素晴らしいんです。まあ当時の弟子たち、さっきも49節で少し見ましたね。遠くちょっと離れて様子を見てます。その様子を見てる弟子たちのその目に何が映ったかと言いますと、最善のことではないと思います。彼らの心の中は本当に引き裂くような思いでいたに違いないんですね。最もひどいことが今起こっている、目の前で起こっている、本来ならばありえない、そんな風にこう映ったに違いないんですね。しかしながら後の弟子たちはこの十字架のことを大胆に語られたんですね。そしてこの十字架以外には救いの道がないと彼らは言い切って、そしてまあ本当にいろんな迫害の中でもそのメッセージを変えなかったんですね。私たちも弟子たちと似ている時があると思います。自分ではよくわからない問題や試練などに遭う時に、理解できない時に、もしかしたらそこで疑うかもしれません。神様がこういう中でも本当に支配してるんだろうか、そうは思えない、そうは感じない、そんな風になるかもしれませんが、まあ、しかし私たちには神様のお言葉の約束がありますね。ローマ書8章の28節にはこのようにありますね。302ページですが、神は愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためにには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知ってます。ここにあるのは、この神様のご計画に従って召された、 この神様を愛する人々は、全ての神が全てのことを働かせて益としてくださる。全てのこと、十字架も困難も、その私たちが理解できない試練もそうなんですね。私たちは知ってますと、それは神様がそのように私たちに約束してるんですね。ですから私たちは、本当に最も困難な中でも、最もこの最悪と思われる状況の中でも、神様が、この御座におられ、そして今も全てを支配していらっしゃるということを覚え、そしてそのような中で神様にこのイエス様が祈っておられ、信頼しておられ、頼っておられるように、私たちも父を見てに委ねますとね、まあこの状況ですね、まあ、ここではイエス様が死のうとしてますから霊を委ねますが、でもこういう状況を委ねます、主に頼りますと、このように私たちもイエス様から、まあ、学ぶべきですね。さあこのイエス様が我が霊を御手に委ねますと、ね、我が霊を委ねると、こんなふうに、まあ、祈られたんですね。イエス様は父に霊を委ねられたんですね。委ねるっていうことは、価値あるもの、高価なものをですね、任せるというね、こういう意味合いで、このイエス様が人となってくださったんです。神が人となられ、私たちの間に住まわれたんですが、このイエス様は私たちと同じように体もあり、魂もあり、霊もあり、私たちと同じようにイエス様がそういうようなものでしたが、そういう方でしたが、ここでイエス様がその内住するその霊を神様に、父なる神様に委ねると。この体は十字架で亡くなるわけですが、私たち人間というのは体だけではないんですね。体以上のものです。魂、霊。まあこの魂と霊というのは聖書の中で区別して使う時もあれば、なんていうかこう入れ替えて使う場合もありますが、まあとにかく内なるものもあるわけですね。この体がだんだん衰え、やがて葬られます。亡くなります。葬られますが、しかしながら、この魂、その私たちの霊は生き残るんですね。そしてその霊をイエス様が天皇お父様の御手に、まあ、委ねているわけですね。まあ、ヨハネによる福音書の11章の箇所をちょっと見ますが、まあ、イエス様がこの十字架にかかられる前に、まあ、このようにまあ、おっしゃられたんですね。201ページですが、ラザロの亡くなった時ですね。イエスは言われた。私は蘇りです。命です。私を信じる者は、死んでも生きるのです。まだ生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますかと、まあ、マルタに尋ねてるんですね。ですから、この私たち人間は、まあ、この体が衰え、死んでいっても、私たち自身は、そうじゃないんですね。その魂は、その霊は、生き残るわけですし、まあ、やがて、もちろんこれは別ですが、その体自体も新しくされますが、まあ、ここでイエス様が、父を我が霊を御手に委ねますと叫ばれるんですね。イエス様はその敗北者ではなくて、自らの霊を神様の御手に委ねて、まあ、この世を去っていくわけですね。で、これは私たち信者の、模範でもあります。私たちもやがて死ぬ時が来ます。神の子供はみんな、まあ、イエス様の、空中再臨に預からなかったら、私たちはみんなそのようになりますね。でもそれは私たちに素晴らしい模範をイエス様がまた示しておりますね。 すなわちそういう死の時も私たちは天のお父様に信頼できるんですね。そのような意味ではこの死を特に怖がる必要もないんです。そういう中でも天のお父様に頼るわけです。イエス様がそうしましたね。で、私たちは神様は私たちの信頼を裏切るようなお方ではないんですね。この時イエス様が十字架で死なれ、その夕方頃、弟子たち女性たちがイエス様の体を葬るために来て、預けて葬るんですね。しかしながらイエス様がこの父を我が魂を委ねますとこうおっしゃる、その祈りは神様が見過ごしてはいないんですね。3日後にイエス様が勝利をもってよみがえられたんです。私たちはこの日曜日にこのように礼拝を持つのも、もともと安息日は土曜日ですけどね、日曜日に持つのも、このイエス様のよみがえられたことを記念することも含めて、私たちが、この救い主のよみがえられたことを覚える意味も兼ねてますね。神様は約束を守るお方ですね。ですから本当にこのイエス様もよみがえられたんですね。イエス様はこの十字架の前にそのように弟子たちに話しておりましたが、そのようになったわけですね。第一コリントの15章の有名な箇所ですが、19節から見ますとこのように記されてますね。341ページですが、もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。で、パウロが私たちがこう単なる希望を抱いているとしたら哀れだと言うんですね。一番哀れだと言うんです。しかし今やキリストは眠った者の発音として死者の中からよみがえられました。というのは死が一人の人を通して来たように、死者の復活も一人を通して来たからです。すなわちアダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストによって全ての人が生かされるからです。しかし、おのおのその順番があります。まず、初王であるキリスト。次に、キリストの再臨の時、キリストに属しているものです。このようにですね、キリストに属するもの、私たちが、このイエス様と同じように、イエス様が初王ですが、私たちも、よみがえるんですね。神様は、私たちの信頼を裏切るようなお方ではありません。ですから私たちもこの生きるにも死ぬにも本当にこの父よというこの神様に頼りながら、委ねながら歩むべきですね。さあ、でも今日の話にですね、私たちはじゃあこのようなことをどうするか最後に考えたいんですね。ルカによる福音書の23章の47節では、一人の方が紹介されています。これはローマの百人隊長ですね。47節ですが、こういう光景を見て、この出来事を見た百人隊長は神を褒めたたえ、本当にこの人は正しい方であったと言った。そうですね、このローマの百人隊長は、どうでしょうかね、このように幾人も人が十字架で死んでいくことを見てきた経験者だろうと思いますね。そういうことがしばしばありましたから。しかしながらイエス様の十字架での死はこれまで見たことのないような死に方だったわけですね。このローマ百人隊長、ローマ兵ですが、 彼はイエス様の最初の言葉もきっと聞いたに違いないんですね。父よ、彼らを許しくださいとか、あるいは途中でいろんなイエス様がおっしゃられる言葉もね、聞いたに違いないんですが、まあこの最後のですね、イエス様の今日見ている父よ、我が霊を御手に委ねますということも含めて聞かれ、そしてこのローマの百人隊長はどうしたかと言いますと、この神を褒めたたえ、天の神様を褒めたたえて、そしてこのイエス様についてこのように評価していますが、本当にこの人は正しい方であったと言った、ね、犯罪人じゃなくてですね、正しい人であったと、こういうふうに、この百人隊長はね、こう言ってるわけです。まあここにはそう書いてありませんが、想像するとこの人はこのイエス様を救い主として信じたに違いないと思いますね。こういうイエス様の死んでいくありさまを見て、まあこのイエス様は約束の本当の約束の救い主なんだというふうに、まあ理解して信じただろうと、まあ想像します。さあその十字架のところには他に48節ですね、群衆もいましたね。またこの光景を見に集まっていた群衆も皆こういういろいろな出来事を見たので、胸を叩いて悲しみながら帰ったとありますね。まあ、この群衆はと言いますと、ユダヤ人の指導者たちに煽られ、そして彼らはこの十字架につけろと一緒に叫んだ人たちもいたわけですね。まあ後には十字架の安さも見ながら、メシア救い主であれば自分自身を救えとね、まあ安さもバカにしたようなこの人たちでもあったでしょうね。まあユダヤ人の指導者たちは、他の人を救ったなら自分を救えとかね、そんな風に言ってきたわけですね。まあしかしながらこの様子を見てですね、最後には悲しみながら去っていくわけですね。まあもしかしたら後でそういう中からイエス様を信じる人もいたかもしれませんね。あるいはペテロが五旬節の時に説教した時に、彼らは振り返り考えながらイエス様を信じたかもしれません。そして49節もありましたね。しかしイエスの知人たちとガリラヤからイエスについて来ていた女たちとは皆遠く離れて立ち、これらのことを見ていたとあります。まあ、この十字架を見ているいろんな方がいましたが、その中には女性たちと、まあ、弟子のヨハネと、まあ、知人とありますから、他に、まあ、イエス様を知っている人もいたのかもしれませんが、まあ、このように彼らは遠く離れて悲しみながら、涙を流しながらでしょうね、この様子を見ていました。そしてこのイエス様に全ての期待を寄せていたのが、神様のご計画はよく理解できずに、本当にこの絶望と悲しみのどん底にいました。で、今日皆さんもイエス様に従おうとする中で、まあいろいろこの自分の歩まれる世の中、世界、そのいろんなものがもしかしたら暗く思うようにいっていないかもしれませんね。しかしながら絶望してはいけませんね。絶望じゃないんです。確かにそういうふうにイエス様の死を映ったに違いないんですけども、イエス様はそうじゃないんですね。イエス様はこのように父よ、我が霊を御手に委ねます。イエス様はですね、神様に頼って、そしてこの十字架によって、本当にこの御業がなされることを理解してるんですね。 私たちの天のお父様も私たちのことを見ておられます。愛しておられます。心に留めておられます。ご計画があられ、そのご計画はいつも最善です。だから私たちは、まあ、たとえそれが理解できなくても信頼すべきです。主にですね。まあ、この知人あるいは女性たちは後にですね、イエス様が復活されることを見て、そしてやがてこの十字架の本当の意味、そしてそれが本当に素晴らしいということをですね、まあ、理解していくんです。まあ、今日はこの父を我が霊を御手に委ねますということを共に見ました。まあ、イエス様は十字架で約束通り死なれたんですね。そしていろいろそのイエス様の言葉を見ていますが、今日はその最後の言葉を見ました。イエス様はその人生においても死においても絶えず天のお父様に頼りながら歩まれました。私たちもこのイエス様の弟子の一人としてそうすべきです。たとえ私たちの歩む道が暗くても、あるいは思うようにいかないように感じていても、このイエス様の十字架上のイエス様は、この最後までイエス様は神様に頼っておられます。私たちもそうすべきです。神様は私たちを裏切るようなお方ではないんですね。私たちを愛しておられる天のお父様です。なので、今日もですね、父を我が霊を御手に委ねますというイエス様の最後の言葉は、いわば祈りです。本当に私たちもそのような困難の中にあっても、主に頼り、天のお父様に頼り、祈るべきです。まだイエス様を信じておられない方も、ここから学べますよ。この百人隊長は、もともとイエス様をどう考えていたかはわかりません。まあ、義務として、この、言われたことをするのが兵士の義務ですけれども、まあ、どのようにイエス様を評価していたかはわかりませんが、でも少なくても、この十字架上のイエス様の死んでいくありさま姿を見ながら、そのお言葉を耳にしながら、最後には彼は本当にイエス様を見る目が変わっていた、あるいはこのイエス様をですね、高く評価してますね。本当にこの人は正しい方であった、正しい方であったね。まあそうなんですね。イエス様は正しい方です。自分の罪のゆえに十字架にかかったのではなくて、私たちの罪のために死なれたんですね。で、私たちがこのイエス様を救い主として信じると、罪許され、神の子とされ、そして私たちはイエス様と同じく父よと祈ることができるんです。ね、まだそういう経験がなければぜひ、この百人隊長のようにイエス様をちゃんと見て、お言葉を聞いて、そしてそのようにイエス様を信じるようにですね、心が進めます。最後に祈りたいと思います。愛する天の父様、今日もこの十字架上のイエス様のお言葉を一つ見ました。父を我が霊を委ねますと、イエス様が最後に叫ばれたお言葉ですが、本当にこの最後まで困難な中にあっても、最もひどい死に方であっても、イエス様は天のお父様に頼りながら祈っておられます。どうか私たちも、いろいろ時には思いがけない問題や試練にあったりします。しかしながら、そういう中でも主は御座におられ、そして全てを支配しておられることを覚えて、主に頼りつつ祈り歩めますように導いてください。まずイエス様を信じておられない方も、この百人隊長が主を見上げて、この方は正しい方であったというふうにイエス様を 正しく評価し、そしてさらにその救い主として信じることのできますように、その心の内にお働きください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。